神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。
今日は秋田県神社庁教会員の佐々木宮俊さんにスタジオにお越しいただきました。佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
今日は厄払いについてということですね。
そうですね、
はい、
はい、
厄払い、
早速お話しさせていただければなと思います、
はい、お願いいたします。
あの厄払いとはですが、こういうふうにすぐ説明をしたいところなんですけれども、
はい、
その前にですね、その数え年という、その年の数え方について簡単ですがお話をさせていただきたいと思います、
はい、
厄払いは満年齢ではなくてですね、数え年の年齢でお払いを受けます。多分ですが、私もそうなんですけれども、はい、年を重ねるとですね、うん、数え年についてこう自分何歳だったかなって満年齢自体が分からなくなってしまうので、そういったこともありまして、あの満と数えとどっちだったかなっていうのもあるんですけども、うん、数え年についてよく分からないという方が多いんではないかなと思うんです。実際ですね、こう自分の息子がとか、あの自分の孫がとか、厄年じゃないかなって、そういう神社に問い合わせをされる方もいらっしゃいますし、自分のお子さんの厄払いについてきてこられた方で、自分が今年あの年祝いだったと神社で初めてあの気づかれる方もいらっしゃいます。
そうなんですね、
はい、でまた早生まれの方で同学年のご友人と一緒に神社に来て、本厄ではなく前厄だったということをですね、もうこれからお祓いを受ける直前に気づかれる方もいらっしゃいましたので。
なるほど、
ありそうですね。
数え年について説明をしたいと思います、
はい、
数え年は生まれた時を1歳と数える年の数え方でして、いろんな理由があるようなんですけれども、代表的な例を挙げるとすれば、母親の体内にいる間に命を宿しているわけですので、その期間も年齢と考えられ、生まれた時を1歳とするようです。
なるほど、はい、
満年齢では、数え方の場合は生まれた時は0歳で、
はい、
その子の誕生日が来れば1歳、うん、2歳と年を重ねていきますが、数え年の場合はそうはならないんです、
うん、
お正月、つまりは1月1日の元旦にみんな1歳年を取るという年の取り方になります。ではですね、なぜその元旦の日に1歳を 年を取られると思いますか。
なんでだろう、
新しい年
スタートみたいな。
そうなんですよ、
うん、
ほぼ正解です。
あ、そうですか。
はい、ですね、皆さんはお正月を迎える前にどんなことをしますかね。よくですね、うん、年末の大掃除なんていう言葉も聞きますね。
あ、しますね。
実際私もですね、家で子供の頃ですが、大掃除に駆り出されまして親の手伝いをしたことを覚えてますし、
うん、
今は大掃除で担当することが決まっていて、せっせと、まあ忙しいですから、神社ですから年末年始は、
そうですよね、
せっせと年末に大掃除をしていますが、皆さんは掃除をして門松やしめ縄を飾り、鏡餅を準備しませんか。
お正月といえばですね、
はい、ザお正月ですよね、
うんうん、
はい、でこれはですね、年を越すための準備ですよね、
はい、
この準備は各こうお家ご家庭に年神様という神様をお迎えする準備と考えられています。あ、ちなみにですが、あの私の家はこう代々神主の家ですので、大晦日、12月31日は神社の準備なので忙しいので、
はい、
前日の12月の30日に年越しをしてしまいます。
あ、そうなんですか、
はい、
特別に、
はい、
うんうん、1日前倒しで、
前倒しです、
うん
うん、で私はこう小さい頃からのこう行事でしたので、うん、何とも思わないんですけれども、うん、まあ、あの私も子供が、まあ、子供がいますし家内もおりますけれども、家内は最初びっくりしてましたね、
はい、びっくり
するほど、はい、佐々木家の
そうです、ね、
はい、佐々木さんの、
はい、確かに驚くかも。
奥様はびっくりですよね、あと1日あるのにっていう。
そうですね、うん、はい、昔から日本では元旦に、年神様という神様を自宅に迎え入れてですね、1年生きる力をいただけると考え、その日に1歳年をいただくと考えてきたわけです、
うん、
ですから元旦、つまり1月1日生まれの方も12月31日生まれの方も、 同じ日の元旦に一歳を年を取るということになります。これが数え年の年の取り方の考え方です。
なるほど、1年生きる力をいただくから一歳年を取るという、知らなかったです。
私も初めて知りました、
よかったです、
勉強になりました、
で次ですが、厄年について少しご説明をさせていただきます。厄年はですね、男性の場合は、数えの25歳、42歳、61歳、女性は数えの19歳、33歳、37歳とされています。で、この年にはですね、災厄、災いに厄年の厄と書きますけれども、災厄が多いと言われる年齢でありまして、特に男性の場合は42歳、女性の場合は33歳が大厄と言われています。今言った、年を厄年の本厄と言いまして、本厄の前年が前厄、後ろが後厄という形で呼ばれております。皆さんはこう厄年というとですね、なんか悪いことあるんだろうなって多分思われるかと思うんですけれども、
そういうイメージですね。
ですから悪い厄を払ってもらうっていうのは、当然そういう意味もあるんですけれども、本来はですね、いい厄もまた悪い厄も、こう非常に強く巡る年という意味合いがあります。ですから、悪い役がまず払ってもらうの当然ですが、いい役をこの1年ありますようにって神様にお願いするのも厄年のお払いの一つですし、あとはですね、その大役にはですね、大事な役という意味もありまして、そういう年齢になりますと、自分にとって家庭があれば家庭、仕事されてれば仕事場で、また個人的なところで非常に大事な役を担う年であろうという、そういう意味もありますので、その年の役がきちっと全うできるようにと、転じて災いごと悪い役にならないようにと、そういう願いを込めて、年の初め年始にですね、お祓いを受けるものでございます。
そういったちょっとプラスの意味の、ね、もあるんですね。
で特段こう秋田の場合はですね、その42歳、男性の42歳は、おみこしを担いだり、引き山を引っ張ったり、あとはですね、盆殿を上げたりと、でそういった面で非常に大事な役を担う年であるんですよ。今はだいぶその、子供が少なくなってきたので、私の同級生も何人秋田にいるか分かりませんけども、そういったことでいろんな年齢の方が役付きされていますが、本来はそうやって大事な役を担って役落としをするという、意味もあったそうでございます。
なんだ、知らなかったです
ね。そうですね、
巡らせるっていうこともあるっていうことなんですね。
そうです、で、やっと厄払いについてお話を、
厄年のお払いなんですけど、
厄払いですけども、その年の災いごとを払うという意味もありまして、また大事な役を、先ほど申しましたように役を務めるためお払いを受けるという意味があると思います。昔から新年に入り、節分までに厄年の厄払いを受けまして、この1年が無事でありますようにと、また自分にとっての大事な役をきちっと全うできるように、務められるようにと、そしてその役が転じて災いごと悪い役にならないようにと、年の初めにお払いを受けて1年過ごしたそうでございますので、聞いてる方がいらっしゃれば、皆さんもぜひ、2月3日までにお払いを受けていただきたいという
のは、節分の時
ですね。
ちょっともう時間がだいぶ迫ってきてますけれども、
2月の4日が暦の上では立春、春を迎えます。
そうですね。
年祝いのお払いも厄年のお払いも、2月の3日春なる前に行うものが昔からの習わしですので、ぜひこれを聞いてですね、まだちょっと時間ありますので、
今日含めてあと10日、今日含めて10日かな、あ
と、ありますので、お近くの神社さんに、お電話なり、相談しに行っていただきまして、お祓いを受けていただければなと思いますが、地域によっては日にちが固定されてまして、その日にみんなさんで一緒にお祓いを受けましょうという地域もありますので、地域のその神主さん、藤神様に、お話を持っていかれた方がよろしいではないかなと思っております。で最後になりますけれども、今年の翻訳に当たられる方はですね、男性が平成11年生まれ、昭和57年生まれ、昭和38年生まれの方、女性は平成17年生まれ、平成3年生まれ、 昭和62年生まれの方となっておりますので、はい、お気をつけください、
はいはい、わ私のことだわって思った方、ね、ぜひ、ね、2月3日までに
そうです、ねはい、よろしくお願いいたします、
ね、してほしいですね、はい今日は大変ためになる ね、 そうですねお話をしていただきました。佐々木さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回は来月13日の月曜日に小正月についてお送りします。
このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000 018-827-7000、メールはアルファベットすべて小文字で eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。